私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人のゆえに豊かにありますように。アーメン。いろいろな人たちが遺言というものを残されます。今日はイエス様の遺言の話です。最後に何を弟子たちに言葉を残されたかということです。で、遺言といえばですね、最近は就活というのがありますので、就活のセミナーとか、まあ、そういうところでですね、遺言書の書き方という、まあ、そういうのもあります。まあ、いろんな人がですね、遺言書の書き方を学んで遺言をですね、書いていく。まあ、大切なことはですね、たった2つのことだと、この前弁護士さんがお話をされていました。何かというと、自分で自分の名前を書く辞書ということと、捺印、印鑑。これがあればですね、遺言書はですね、遺言書としてですね、認められると。ですから辞書、捺印、どんなものがあったとしても辞書、捺印、これだけでいいのだという、まあ、そのことをですね、弁護士さんが言ってました。でも、その後にですね、出てこられたですね、まあ、宗教家の方がですね、でも一番大切なのはそこに何を書くか、何をですね、残していくか、まあ、それだと思いますという、まあ、そういう話をされていたのです。ルーテル教会のですね、あるですね、おじいちゃんがですね、おられまして、私たちもそういうですね、遺言書の書き方とか、まあ、そういうところのセミナーもですね、昔やったことがありまして、キリスト者は何を残すべきか、まあ、みんなで一生懸命考えました。で、実はそのおじいちゃん、ちゃんとですね、遺言書をしたためられまして、そして辞書捺印してですね、教会のですね、牧師先生にお預けになったんですね。まあ、本当は弁護士とかですね、そういうところに預けるんでしょうけど。で、まあ、それをですね、家族もみんな知ってたんですね。で、おじいちゃんがですね、天に召された後にですね、なんて書いてあるかっていうことですよね。一体財産をですね、いくらくれるんだろうかとかですね、そういうことでしょう。子供たちにとってですね、おじいちゃんは何をですね、誰に何を残したのか。で、みんなでですね、教会に集まってですね、それを開けてみたんですね。そこにはこう書いてあったんですね。私がですね、人生の中で最もですね、大切にしてきたものは聖書の御言葉だ。だから私は遺言としてこれを残す。これを読んだら1年以内に全てのものは聖書を通読せよって書いてで、その後にですね、何て書いてあったかというと、後のものは適当に処分しなさい、分けなさいって言うんですね。はあって、みんな知らなかったんです。みんな何を書かれたんだろうなってですね、財産のことかなとかですね、まあ、いろいろ気持ちかなと思ったけど、そうじゃなくて、私が一番大切にしてきたものは聖書、御言葉だから、これを読んだら1年以内に皆ですね、その聖書を通読しなさい。で、金庫の中にそれぞれの名前を書いた聖書を入れておくって言って、金庫の中に聖書があったんですね。13冊だったと思いますけど、それをもらったらですね、やっぱりその人たちは読まなきゃいけないでしょうね。一生懸命読んでおられたのがですね、非常に印象的ですね。やっぱりそういうことなんだろうなと思うんですね。私たち一体何を残すべきなんだですね。自分が最もですね、人生の中において一番自分の支えとなったものは何か、それを証しして残していく、そのことがですね、本当の遺言ではなかろうか。そのですね、おじいさんのですね、もう遺言の話を聞きながら考えておりました。じゃあ私はですね、自分の子供たちやですね、そのまた子供たちに何をですね、残すんだろう自分の人生において一番大切なものは何だろうということです。先ほどマルチン・ルターのですね、我ここに立つという話をしましたけど、マルチン・ルターはですね、もう3つですね、聖書のみ、恵みのみ、信仰のみ、それを要約するとキリストのみ、マルチン・ルターにとって一番大切だったものはキリストのみという、そのキリストをですね、私たちに示し残してくださったのだというふうに思うのです。今日の聖書を見てみます。実はこれもイエス様の遺言です。弟子たちのところからですね、天に昇られるまでの1週間、その間の最後の最後に残された御言葉、ですから遺言ということになるかもしれません。ただ遺言は遺言でもですね、イエス様の場合はですね、一回死んで、そしてまた復活されて残された御言葉、 ですから死ぬ前よりも死んだ後にどうしてももう一回これを残さなきゃいけないと言っておっしゃった御言葉なんだというふうに思います。一度十字架の死によってお別れしたつもりでいた。しかしイエス・キリストは復活して弟子たちの前に現れてくださった。そして一週間弟子たちと共にいて最後に天に昇る前にですね、今日の言葉を残されています。ただし十字架の後弟子たちはとっても多くのことを学んでいます。その人生凝縮されています。何を学んだか、それは一つは不安です。イエス・キリストが十字架にかけられて死んでしまった、目の前からいなくなってしまった、次は自分たちが殺される番かもしれない、捕らわれるかもしれない、恐ろしくて仕方なかったので一つの部屋に閉じこもっていたのでしょう。不安、恐れ、まずそれを学んでいます。次に学んだものは何だったか、それは裏切りです。裏切りの情けなさです。あれほどイエス・キリストのことをですね、裏切らない、信じないなんて言わない、そうペテロもみんな弟子も言っていたのに、もう簡単に知らないと言ってしまう、しかも3度も知らないと言ってしまう、そうやって裏切ってしまった自分の情けなさ、また私たち弟子は一体何だったんだろうという失望、多分それをまた学んでおります。どうして自分たちはイエス・キリストのことを知らないなどと言ったんだろうということでした。あとは神様がですね、神様の御子であるイエス・キリストがこの世に新しい国を建ててくださる、その希望、私たちはその弟子として右と左に座るのだ、大いなる希望、それがいっぺんに打ち砕かれて失望のどん底に、また絶望の中に、入れられてしまったという出来事があります。それは人に対する絶望ではなく、むしろ自分自身に対する絶望、希望がなくしてしまったということかもしれません。なぜそんなことになってしまったのかというのが最後の学びです。弟子たちはなぜ不安や裏切りや失望や絶望、そのことにとですね、自分の身を置かねばならなかったのか。それはたった一つのことにつきます。何かというと、イエス様の御言葉を保つことができなかったという、これだけのことです。イエス様は生前何て言われていたか。私は十字架につけて殺される。しかし3日目には死者の中から復活する。3回もですね、言われたのです。にもかかわらずそれを信じることができなかったのです。愛し合いなさい。また使い合いなさい。私はあなたをみなしごにはしない。必ず戻ってくる。あなたのことを導く。だから私に従っていなさい。そう言われたにもかかわらず、その言葉を自分のうちに留めておくことができなかった。ですから弟子たちは不安や裏切りや失望や絶望、その中に押し込められてしまったのです。そのですね、弟子たちに対して復活なさったイエス様は、今日は不思議な言葉が書いてあります。イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。心の目を開いて言われたという言葉が今日は聖書に記されています。これは一体どんなことなんだろうなと思います。心の目を開いて言われた。私たちの心の目を開くというのはどんなことなんだろうなと思うんです。多分イエス様によれば、私たちの心の目は閉じていたのでしょう。弟子たちの心の目は閉じていたのでしょう。それを再び開けてくださったというのです。多分これは心を開いて主の御言葉を受け入れなさいということでしょう。目の前に復活しているイエス様を見ているでしょ。なぜ受け入れられないのだということです。私たちはイエス様のどんな言葉を受け入れるのか、今日の福音によればそれは3つのことです。十字架の出来事と復活の出来事と罪の許し、この3つを心の目を開いて受け入れなさいとイエス様はおっしゃっています。そして受け入れたら、あなたたちはそのことの証人となる、そういうふうに今日はおっしゃっているのです。十字架の出来事と復活の出来事と罪の許し、これさえも私たちは心の目を開かなければ受け取ることができない、 でも受け取ったらあなたには大きな力があって、それを人々の救いへと招くための宣教の道具としなさい。それが今日ですね、私たちに告げられていることでしょう。どんな厳しいことや、どんな悲しいことや、どんな辛いことがあったとしても、イエス・キリストは必ずあなたと共にいるのだ。御言葉を語ってくれるのだ。あなたのうちに御言葉があれば、実はですね、避けられないもの、乗り越えていけないものはないのだ。そのようにイエス様は最後に聖書の御言葉を残して天に上げられていったのだというふうに思うのです。その後に来るのは聖霊で、聖霊とはその御言葉を絶えず思い出させてくださるその存在だというのです。先週私たちは一人の兄弟を天にお送りしました。宇都俊作兄弟です。宇都虎雄先生と岸姉妹の次男としてこのように生を受けられました。多分この一語だけでもですね、俊作さんが生きてきた人生というのはどんなに大変だったんだろうなと私は思いました。なぜかというと、偉大なお父さんと偉大なお母さんを持つということは、それを子どもというのは乗り越えていこうとするわけですから、乗り越えていけない大きな壁をですね持ちつつも、しかし自分の人生を生きていけられない、いかねばならなかったのだというふうにも思うのです。九州学院を通してですね、信仰を与えられ、九州学院教会で洗礼を受けられて、大江教会で献身礼を受けられて、そしてその人生を全うされました。その人生をですね、実は振り返りながらですね、いろいろなことをですね、私たちは思いました。その時にですね、実は渡辺和子シスターの話をさせていただいたのです。渡辺和子シスターも実は去年の12月に天に召されました。で、そのシスターのですね、本の中にですね、このようなですね、ことが記されておりました。それはですね、卒業証書の中にですね、小さなカードをですね、渡辺和子シスターがですね、手書きで入れておられたということです。卒業する全員のですね、学生にですね、実は祈りのカードをですね、入れて、そして、送り出されたんですね。で、その祈りのカードには何て書いてあるか、これは2番の祈りなんですが、主を変えられないものを受け入れる心の静けさと、変えられるものを変える勇気と、その両方を見分ける英知を我に与えたまえ。この祈りの言葉を小さなカードにしたためて、全員の卒業証書の中に入れておかれたというのです。卒業式の説教の中で、それを引用されて、いろいろな話をされたんだと思います。主よ、変えられないものを受け入れる心の静けさ、変えられるものを変える勇気と、その両者を見分ける英知、これがこれから生きていくに必要だ。若い学生さんたちに送る言葉があるとすれば、それだということなのでしょう。変えられない条件を変えようとして、あがき苦しむのが私たちかもしれません。努力すればですね、変えられる条件を変えないがゆえにですね、苦しむのも私たちかもしれません。変えられないものを受け入れる心の静けさ、それを本当は持っておかないのに、なかなかそれをですね、持つことができない。でも変えられるものは勇気を出して変えて、その人生を送ってください。それがどっちかっていうことをですね、見極める英知、それは学生生活の中にきちっと教えてきたことです。そのようなことなのでしょう。学生が甘いを捨てて厳しい条件の中で生きる、それが大切にしなければならないのはこのことだというふうに言われたのかもしれません。なるほどだなと思います。変えられないものがあるんだったら、受け入れる心の静けさ、それはそれぞれの人生が負ったことでもあります。変えようとあがく苦しみのなく、まずそれを受け入れることができるんだったら受け入れましょう。そして変えらなければいけないことがあるんだったら、勇気を持って変えましょう。それが人生なのだということです。その葬儀、卒業礼拝の中でですね、シスターはこういうふうに言っています。世の中のすべての人から見放されたように思う時も、決して自分で自分を見捨てることのできないことができない人でいてください。 世の中のすべての人が見放されたように思う時も、決して自分で自分を見捨てることがない人でいてください。確かなことだというふうに思いますね。なぜですね、自分で自分を見捨てることができない人でいてほしいか。それは神様が導いてくださる方です。神様は最後まで私たちと共にいてくださるからです。私たちの中には神様の御言葉がきちっとあるから、自分で自分を見捨てることができない、そのような人として生きていくことができる、そのように私はこのですね、シスターの言葉を読みました。今日イエス・キリストが私たちに残してくださったのは何か、御言葉だということです。立法と預言の書と詩篇に書いてある事柄は必ず全て実現する。これは聖書という意味です。私たちにはイエス様の御言葉が最後まで残していかれる、その御言葉の中に立っていつも生きている、そのことを忘れてはいけないというふうに思うのです。宇都俊作さんの人生もですね、最後ですね、実は地震で家が全壊されました。でもですね、その後に県軍協会の避難所にですね、導かれて、そこでですね、家族として温かくですね、避難所生活を送り、みなし家族に入り、また新しい一歩を踏み出されたとこでした。神は決してその人を見捨てられないのだ、必ずですね、導いてくださるのだ、そのことをですね、確信できる葬儀だったなというふうに思います。私たちの中には必ずイエス様の御言葉があります。その御言葉を信じて、今日も私たちの人生を送ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様が天に昇られる時に残してくださった御言葉の一つ一つを、また私たちが心を開いて受け入れ、その御言葉に立って生きていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アメン。